皆さんおはようございます。新約聖書のヨハネの福音書には、いまだかって神を見た者は誰もいない、神を見た者はいない、また神が霊である、はっきり記されています。私たちは毎週日曜日この教会の礼拝に集い、霊と誠によって私たちの肉眼目では見ることのできない父なる神に礼拝を捧げています。一方、旧約聖書の創世記32章30節では、ある人と夜明けまで格闘したヤコブが、私は顔と顔を合わせて神を見たのに私の命は救われたと言って格闘した場所を神の顔を意味するペニエルと呼んでいます。また、出エジプト記の24章9節から11節の箇所では、モーセとアロン、そしてイスラエルの長老70人たちがイスラエルの神を仰ぎ見た、そしてその後で神の前で飲み食いしたことが記されています。今朝朗読された出エジプト記33章11節と20節をですね、朗読した12節の前の11節と20節をもう一度見てみたいと思います。今朝は12節から出てきましたけど、33章の11節、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた。そして、20節、また仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。旧約聖書の詩式を見ますと、詩式の13章22節では、イスラエルの英雄であったサムソンのお父さん、父親がその妻に、私たちは神を見たので必ず死ぬだろうと言っています。また、聖なる神を見て汚れた自分が滅ぼされることを預言者イザヤが覚悟していたことが、イザヤ書の6章の一節の後半と五節に次のように記されています。イザヤ書6章後節、一節ですね、後半、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、そして6章の五節、そこで私は言った、ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。このように、新約聖書では明確に、誰も聖なる神を、霊なる神を見ることはできないと教えられ、旧約聖書では罪に汚れた人間が、聖なる清い神を見れば必ず滅んでしまうことが恐れられていました。あなたの栄光を私に見せてください、モーセはなぜこれほどまでに大胆に神に対して要望したんでしょうか。霊である神の栄光をどのようにすれば私たちも見ることが知ることができるんでしょうか。出エジプト記の33章12節から23節を通してご一緒に今朝は見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝この台風の雨の中ですけれども、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが誰よりも私たち一人一人の必要をよくご存知です。どうぞそれぞれに
必要を覚え、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書、今朝出エジプト記33章12節から23節を見てまいります。お開きください。モーセがなぜ神に対してあなたの栄光を私に見せてくださいと大胆に求めたのか。出エジプト記33章12節に至るまでのこの物語の流れ、文脈をまず確認していきたいと思います。シナイ山に登ったモーセが一向に降りてこないので苛立って、待ちくたびれたイスラエルの民はアロンに頼んで、彼らに先立っていく神々を作ることを要求しました。出エジプト記の20章、前回の10回の学びで、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならないと20章で与えられた10回の最初の戒めを、イスラエルの民は早々にこの32章で破ってしまいました。堕落した民の姿をご覧になった神は義の怒りを燃やされました。しかしどうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください、考え直してくださいというモーセの取りなしを神は聞き入れてくださいました。そして民に対して下すといった災いを思い直してくださったことが14節に、32章の14節に記されています。33章の3節ですね、ちょっと戻りますけど、33章の3節をお読みします。33章の3節、父と蜜の流れうちにあなた方を生かすよう、私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなたがうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、こう言って神はエジプトの地から救い出した民に対して約束の地を目指し続けて進むことをモーセに命じました。けれども今回はどういうわけか、神ご自身は民と一緒に行かないよと語りました。神の山はホレブ山で燃える芝の中からモーセに一番最初に神が語りかけてくださった時から、神のモーセに対する約束は、私はあなたと共にいる。ずっと今まで40年にわたってアラノで旅をしてくださった神が、私はあなた方のうちにあっては登らないからであると言われたので、モーセは驚き、そして大変心配になりました。33章の13節を読みします。今もしも私があなたの心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。モーセは父なる神の御心を確認するために、どうかあなたの道を教えてくださいと、まず大胆に
尋ね求めています。冒頭で見した31章戻りますけど、32章の14節で、自分たちのために偶像を作り拝んでいた堕落した民への燃える怒りを収めるように、モーセはすでに32章で神に嘆願しています。33章の13節から16節で、モーセはイスラエルの民と一緒にシナイ山から約束の地へ、最初の約束通りに旅をしてくださるように神に願い求めています。自分に命じてエジプトの地から救い出したイスラエルの民は、神がご自身が選ばれた民であることを思い起こして心に留めてください、あなたのお心に留めてください、大胆に申しを願っています。さらに神がイスラエルの民と共にいてくださることが、地上に住む他の民族にとって証となることを訴えました。ですからモーセは33章の16節、次のように言っています。私とあなたの民とがあなたの心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。この33章16節の言葉、あたかも神のしもべに過ぎないモーセが、恐れ多くも神ご自身に説教をしているように聞こえます。神とイスラエルの民の間に置かれた仲介者としてのモーセの存在感を表す説得力のある願い、言葉だと言います。モーセは改めて神がモーセとイスラエルの民と共にいてくださること、一緒にいてくださることをことがイスラエルのために、そしてモーセにとって不可欠であることを訴えました。3番目に、神はこのモーセの嘆願、願い、そして祈りにどのように応えられたんでしょうか。これらのモーセの民への取りなしの祈りと願いに対して、神は憐れみと恵みを持って応えてくださいました。33章の14節では、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう、一緒にいてくださることを確認してくださいました。そして休ませてくださる平安を約束してくださいました。主イエスがマタイの福音書の11章28節で、ここ心配事を抱え心の重荷を持った人々への語った招きの言葉を思い起こさせる神のモーセの言葉でした。モーセの心配をいっぺんに払拭する神からの言葉でした。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。神の臨在、神の存在自体がモーセにとって心の休息、心配からの解放となるからです。神が一緒にいてくださると約束した、その神が一緒にいなければ大変なことになる、モーセはよく知っていました。33章においては、最初は一緒に約束の地は登らないと告げていたわけですから、モーセのこの嘆願に対して神は大きくご自分の言ったことを譲歩、またモーセの祈りを容認してくださいました。出エジプト記3章の12節と17節で、神が最初にモーセに語ってくださった計画を回復してもらうことにモーセは成功したようです。初めて出エジプト記を読む方にですね、出エジプト記の最初の箇所をお読みしたいと思います。3章の12節、神は仰せられた。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを遣わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、 あなた方はこの山で神に仕えなければならない。そして同じ3章の17節で神はこのように言いました。それで私はあなた方をエジプトの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。エジプトの奴隷としての苦役からイスラエルの民を解放して、そして父と蜜の流れる約束の地へと導いてくださる。神はモーセに約束してイスラエルの民を導くことを命じられました。そしてこの今朝の出エジプト記33章17節で、なんと神は全面的にモーセの嘆願を容認してくださいました。18節で、どうかあなたの栄光を私に見せてください。13節の、どうかあなたの道を私に教えてくださいという、この祈り、この嘆願に対しても33章の19節で神ははっきりと答えてくださいました。33章の19節、主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思われるものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。神のすべての善、天地を創造されて良いといった同じ善、良い、とですね、良いことを、すなわち神の義をもって神の道をモーセに示してくださいました。そして堕落したイスラエルの民を憐れみ、恵みをもって神との関係を修復してくださることを通して神の栄光を表してくださるという約束が神からモーセへの応答でした。今朝のこの出エジプト記33章の出来事を振り返ってですね、2つのことを心に留めていただければと思います。確かに私たちにとって全知全能なる唯一まことの神を見たい、この目で一目でいいから見たいと思うことがあるかもしれません。でもこの箇所で言われていることは、このバナーに書いているように神が一緒にいてくださるということです。しかもただ一緒にいてくださるだけではなくて、私たち人間と個人的な関係を持って、友情を持って一緒にいてくださる神、その姿がこの物語に表されています。神の民であるイスラエルの民をエジプトから救い出したために、神と民との間を取りなす仲介者として神ご自身が選んでくださったモーセは、荒野で40年余りの時を神のしもべとして神に仕えることを通して神との友情を培うことが許されました。神からのメッセージを取り次ぎ、神のご計画や神のご意向を人々に伝えるだけではなくて、民のために大胆に神に願い求める、嘆願することができる関係へと変えられてきました。もう一度皆さん時間があったら3章からモーセと神のやり取りを見てください。どれだけモーセが神との友情によって成長していったか、変えられていったかが分かります。最初にホレブ山で神が燃える芝の中からモーセを呼ばれた時から、シナイ山で十戒を授ける時に至るまで、荒野で民が神に対してつぶやいた時、不平を述べた時も、神は最初に約束されたようにモーセといつも共にいてくださいました。この神の変わらぬ存在、臨在があったからこそ、モーセは神をよく知ることができました。神への信頼を深めていきました。このモーセの神との友情は、新約聖書ヨハネの福音書15章で、主イエスが弟子たちのことをしもべではなくて友と呼ぶことを話された 記事を思い起こさせます。ヨハネの新約聖書のヨハネの福音書15章を見たいと思います。15章の13節から15節を読みします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方に行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。現代の私たちにとってもモーセのように神との友情を親密に培うことが許されています。罪のゆえに堕落した人間と神との壊れた関係を修復するために、偉大なる仲介者として主イエス・キリストがこの世に来てくださいました。誰でも主イエス・キリストを救い主として信じ受け入れるならば、神との関係が修復されることが許されます。そして主イエスの教えに聞き従う者は、今のヨハネの言葉にあるように神の友となることが許されています。私たちの目では、肉眼では見ることのできない唯一誠の創造主なる神に対して、親しみを込めて私たちは祈りの中で何と呼びかけているでしょう。私たちはお父さん、父なる神よと呼びかける、その関係に変えられることができるということです。シエスを信じる者たちに与えられているこの特権、イエス・キリストを信じて受け入れることによって、父なる神お父さん、そして神から友と呼ばれる、その特権が与えられるということです。今にあってもモーセの時代と同じように神との友情を培うこと、神と一緒に語り合い、一緒にこの人生を歩むことが許されています。冒頭でご紹介したヨハネの福音書の1章18節にあるように、私たちの人間の目で肉眼で神を見た者はいませんけれども、旧約聖書において神はご自身の存在を、その栄光を通して、さまざまな方法でご自分を表してくださいます。顕示してくださいます。神の権限は、ご自身がご自身を表すことは、モーセの時代にあってはイスラエルの民を導く、時には雲の中にあり、また時には燃える芝の中に表されました。また時には会見の幕屋を通して神をご自身を表されました。モーセが神の栄光をどうぞあなたの栄光を私に見せてくださいと願った時に、神ははっきりと神の顔を文字通りに見ることはできない、人は神を見てなお生きることはできない、20節で仰せになりましたけれども、神はモーセを岩の割れ目に隠してくださり、ご自分の栄光を表してくださいました。モーセが願ったように、神がモーセと共にいてくださり、その存在臨在を表すときに、神の栄光が輝いたことがわかります。旧約聖書の民数記6章24節から26節に、神からのイスラエルの民への祝福の祈りが記されています。礼拝の中でも祝祷として祈られる有名な箇所です。6章の24節、6章の24節から26節をお読みいたします。民数記6章主があなたを祝福し、あなたを守れられますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、 イスラエルの民にとって神の顔を見る、面と向かって見るということは死ぬのも同然、恐ろしいことです。でも祝祷の祈りは神の御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。顔と顔を合わせる、何を言ってるんでしょうか。神が一緒にいてくださいますように、神があなたに栄光を表してくださいますようにということをこの祈りで祈っています。霊なる神の御顔を実際に見ることはできませんけれども、神の存在とその栄光は旧約聖書に登場する人々と同様に、比喩的ですけれども、友が友と語り合うように、友が友と顔を合わせて語り合うように見ることができます。何よりも神が一緒にいてくださるとき、私たちが神と一緒にいることを選択するならば、私たちは神の祝福、神の恵み、神の平安を受けて、神はご自身の顔を私たちに向けて照らしてくださいます。必ずその栄光を私たちに表してくださいます。お祈りします。今私たちは鏡にぼんやりと映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私たちは一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、今朝の出エジプト記33章の御言葉をありがとうございます。出エジプト記の物語全体を通して、あなたはイスラエルの民を救うためにモーセを選び招き、そしてあなたのしもべとしてはではなくて、あなたの友として親密な関係を築き、そしてモーセと共にいつもいてくださったことを覚え感謝いたします。主、どうぞ私たちも時としてさまざまな出来事から不安を覚え、また心配、心を煩わす時があります。そのような時に、あなたが約束通りいつも共にいてくださる神であることを覚え、あなたと共に歩むことができるように助けてください。またモーセと同じように、祈りの中にあって自由にあなたと対話する特権が与えられていることを覚え感謝いたします。あなたがモーセを試されたように、私たちも同じようにあなたを信頼し、確信を持って祈りの中であなたと対話していくことができますように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。